皆さんおはようございます。休暇をいただきまして、1週間ゆっくり過ごさせていただきまして、多少増量して帰ってきましたけれども、はい、元気で戻ってこれて本当に、感謝です。今年度は祈りがテーマですよね。それで、詩編を何度かちょくちょく読んでいます。で、詩編は聖書の中でも祈りの言葉の集められた、祈り集、聖書の中での祈り集ってね、そういうものだっていうことを何度かお話していると思いますけれども、今日の詩編の33編もまた一つの少し特徴のある詩編であるというふうに思います。特に日ごとの糧から、今日の箇所与えられていますので、ここを見ていきながら一緒に、祈り、また特に今日はですね、礼拝ということと深く関わるんですけれども、礼拝と祈り、このことを心に留めて御言葉を一緒に味わっていきたいと思います。最初に1節から3節をご一緒に読んで、始めていきたいと思います。では1節から3節を開いている方はで結構ですので一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて主に感謝を捧げ、従言のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。はい、この詩編33編は書いてある通りですね、主に従う人たちに喜び歌いなさい、こう賛美の呼びかけをしてスタートするんですよね。主に従う人たち、喜びの賛美を歌いましょう、こういうふうなスタートをします。その礼拝への促しでスタートをするんですよね。実はこの最初のところにもうこの33編の特徴っていうんですかね、その全体像が凝縮して現れているところだと思います。というのは、私最初にですね、この33編がこの日の箇所になって読んでみて、最初の感想はですね、本当に素晴らしい内容なんだけれども、どこかこう盛りだくさんすぎてね、テーマが絞れないような内容だなっていうふうに感じたんですよね。本当に素晴らしいですよね。多分聖書の御言葉なのが当たり前なんですけども、本当に素晴らしいこの美しい祈りなんですが、何かこうね、なんていうんですかね、情報量が多すぎるというんですかね、もういろんなことが、いろんなテーマのことが書かれてあって、全体としてどこかちょっとぼんやりとしてしまうなって、どこにこう注目したらいいんだろうかって、なんかそんなような、第一印象ですね。それを受けたんです。で、準備をしながらいろいろなことを見ていきますと、ユダヤ人の人に向けたそのスタディバイブルですね、その聖書があって、でそれを見ていた時に、あっというふうにその理由にこう気づいた、分かったわけですね。それは何かと言いますと、この詩編の33編というのはですね、昔から今に至るまでこうユダヤの人たちがその朝の礼拝の最初に用いるお祈りなんだそうなんですね。つまりその礼拝の最初に、今私たちね、朝の礼拝をしてますけれども、言ってみれば唱詩ですよね。最初の招きの言葉のような、あれで使われるような、そういう祈りとしてこの詩編を最初使っているというんです。でそれを見ると、ああなるほどというふうに、納得いったといいますか、分かったわけですね。この詩編33編はですね、ちょっと盛りだくさんなんですけれども、その礼拝が凝縮されてるんですよね。礼拝がギュッてこうなってるんですか、ね、そうなっているのがこの詩編の33編。昨日早速ですね、記念式があって、最初の仕事がそれでしたけど、なんか言葉が出てこなくなっちゃったっていう、うちの奥さんに言ったら、休みボケだそれはって言われましたけど、ちょっと語彙が減ってしまったなと思ってますけれども、はい、とにかくこの礼拝というものですよね、これがギュッてこう凝縮されて、語られている、それがその御言葉はこの詩編の33編なんだっていうことなんですよね。例えば最初の1節から3節のところ、先ほど読んだところはどういう内容かっていうと、さあ礼拝しましょう、呼びかけですよね。主を賛美しましょう、喜びの歌をね、私たち従う者は歌いましょう、こういう呼びかけでスタートするわけですよね。かと思いますと、4節からは今度はですね、神様の御言葉に心を向けさせる、 そして、主の御言葉にさあ聞こうっていうそういう促しをね心に与えるようなそういう言葉が4節から7節で書かれてあるわけですね。主の御言葉は正しく、御業はすべて真実、ああそうだ主の御言葉だってこう思うわけですね。そして、次に8節から11節のところでは主を恐れ敬うその礼拝の姿っていうのが描かれているわけですよね。私たちの今これが始めるこの礼拝っていうのはこういう姿だよね、これが礼拝だよね、そういうことを呼びかける、思い起こさせる、そういう御言葉であるわけですよね。そしてその後12節からのところでは今度は神様が私たちをどういうふうに見ているのか、その主の私たちへの眼差し、主から私たちへのその働きかけ、そういうものをこう感じさせるもの、そして最後は神様への私たちからの応答ですよね。その信仰告白と応答、それが最後に書かれてある。だからこの礼拝そのものなんですよね。神様の前に私たちが出て行って主を賛美して御言葉を聞いて主の愛の眼差しを感じて私たちも神様に応答していく、この今私たちがやっていることそのものですけれども、神様との交わりの時間、この始まりにあたってそれをこう予感させてね、期待するような、そういう祈りの言葉がこの詩編の33編であるわけですね。だからこそちょっと盛りだくさんで、ちょっとねテーマがたくさんなわけですよね。さあこれからこういうことが始まるぞと、それをこう期待させるような、そういう詩編だからそういう内容になっているわけです。で、今までこの詩編を今年度は何度か読んできましたけれども、ある詩編は賛美の祈りの詩編でしたね。またある詩編は悔い改めの祈りの詩編でした。あるいは信仰を告白するような祈りの詩編もありました。で、そういうテーマの中で今日の33編は何かといったら礼拝の祈りですよね。礼拝と祈り、まあ、特にその私たちこうしてこう集って一緒に礼拝をしていく、そういう礼拝の祈り、これが今日のこの詩編の祈りとしてのテーマだというふうに言うことができると思います。特に集ってっていうことを言いましたけれども、私たちの信仰は個人的な面だけではないんですよね。個人的な信仰だけじゃなくて、信仰には必ずちょっと難しい言葉ですけれども共同体的な面がありますね。共同体、つまりみんなで一緒に神様の家族として、あるいはキリストの体として、みんなで一緒にっていうのが信仰のもう一つの大事なポイントです。で、これはですね、どっちが大事ってことじゃないんですよ。個人的なところも、神様と私の関係っていうのはもちろん大事なんだけれども、同じぐらいなんですね。これどっちが大事ってことじゃなくて、同じぐらい神様と私たちの関係、この私たちと神様っていう関係も同じぐらい欠かすことができない大事な点なんですよね。で、もちろん私たちはですね、個人的にも信仰を持つわけですよね。私と神様、もうこれは本当に欠かすことができないです。当たり前ですよね。私がいなくてね、その誰か他の人の信仰っていうんだと、それは他の人の信仰で私の信仰じゃないわけです。ですから私と神様との関係、これ絶対あるわけです。でもそれだけじゃない。聖書はですね、神様が人間を作った最初から、人が一人で生きるのは良くない、彼にあったね助けるものを作ろう、一人じゃないって言ってるんですよね。人間って一人で生きるようにできてないっていうことです。必ず2人3人集って、みんながキリストの家族として、神の家族として一緒に生きていくって、これも最初から作られているわけですよ。ですから信仰においても、私と神様、そして私たち、今まさに私たちはその姿ですよね。私たちと神様、これも絶対欠かすことができない、そういう信仰の姿なんだということなんですよね。まあ、言ってみれば、私たち個人的にも祈りますよね、もちろんね、家で、あるいは自分の心の中で神様に祈るかもしれないけれども、こうして集まって礼拝をするこの時間っていうのは、みんながね集って、みんなで一緒に、またある意味ではみんなで一人の人のようになって、神様の前に立って、そして神様と出会っていく、交わっていく、それが私たちの集まっての祈り、礼拝なんだ、このことを最初に私たちにこう呼びかけているわけですね。 何度かその祈りの本質について今年度はお話をしてきましたね。祈りの本質っていうのは何ですか？それは私たちがベラベラ神様に向かって喋ることだけじゃないですよ。もちろんね、そういう時もあります。それもいいんですけれども、でも主がここにいるってことですよね。祈りの本質は神様がここにいて、私がいて、私たちがいて、そして神様と時間を過ごしている。これが祈りの本質ですよね。時には言葉もいらないことがあるかもしれない。そこに主がおられて、私たちがここにいる。これが祈りの本質であるわけですよね。だから私たちの礼拝はまさにそれなわけです。今ここで私たちは一人一人だけではなくて、みんなで一緒に神様の前に立っているんだ。これが今私たちがしていることなんだ。そのことをこの詩編は思い起こさせてくださるわけで、くれるわけですね。この詩編の33編を通して一緒に祈るっていうこと、共に祈っていくということ、また礼拝ということ、このことをぜひ深く知っていきたいと思うんですね。特に今日は2つのことを、本当にテーマが多いので2つのことをフォーカスして見ていきたいと思います。8節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。開いている方で結構ですので8節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。はい、ここにはその礼拝の姿が書いてあります。礼拝の私たちの本来の姿というのがあるんですね。全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。礼拝とは何ですか？私たちの礼拝とは一緒にこの恐るべき方の前に進み出るということですよね。その前に立つということですよね。さっきも言いました、礼拝というのは本当に私たちと神様との、主がここにいて、私たちがここにいて、その時間だ。で、じゃあその主はどういう方ですか？それは恐るべき方だ。全地が恐れ、そしてその前に出たならばおののく、もうブルブルブル、もう怖い怖い怖いっていうのはちょっと違うんですけど、今からその話をしようと思ってるんですが、そのおののいてしまうようなね、こうわなわなとしてしまうような、そういう方である。そのような促しがここにあるわけですね。で、恐れって言っても必ずしもその単に怖いってことじゃないですね。その日本のその文化の中では神様っていうと、その罰を当てるっていう側面がありますよね。罰を当てる神様っていう側面があるので、どうしてもそういうイメージを私たちは持っちゃいますけれども、でもそうじゃない、そういう恐れの話じゃないんですよね。そういう恐れじゃなくて、ただ一言で光あれと言って世界を作ってしまう方ですよ。この方の前に出るっていうおののきなんですよね。もう恐るべき方の前に、もう大丈夫かな、行ってもいいのかな、そういう恐れおののきなんですよね。なんか行ったら怒られるんじゃないかなっていう、そういうのもたまに感じることありますけど、私たちにやましいところがあるとね、ありますけど、そういう場合悔い改めたらいいんですが、でもそれだけじゃない、そういう罰的な側面じゃなくて、もう本当にね、光あれと言って、私たちの視点全部、この私たちも含めてですけどね、私たち自身も含めて全てを作られた方がここにおられて、その前に出てっていいんだろうか、でも出ていくんだって、そういう恐れおののきですね。これが礼拝の、その姿だということですよね。あるいは9節のところちょっと見てみますと、こういうふうに書いてありますね。開いている方そのまま一緒に読んでみましょう。9節、せーの。主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。圧倒的ですよね。もう本当に全てのことは主の御手にある、全てのことを主がなさる、もうやろうと思ったら何でもできるんだって、この方ですよね。この権利を持つ、権威を持つ方の前に私たちが出る、それは恐ろしいことなんですよ。本当にどうなっちゃうんだろうかって、本当に大丈夫だろうか、そんな恐れ多いところに恐れ多くも私が出ていいだろうか、そういう恐れなんですよね。まさにそのことをこの詩編33編をですね、思い起こさせようとしているわけですよね。こう礼拝の始まりにあたって私たちがするのはこういうことだよね、そういうふうに思い起こさせてくれるわけですよね。皆さん今日はどういう気持ちで来ましたか？朝、あ、今日起きれたからこの時間で行こうと思って来たこともあるかもしれませんけれども、でもそれぞれの、ね、思いでこう礼拝に来るわけですよ。でもやっぱり50何回も、ね、日曜日がありますと1年のうちでなかなか、ね、もう毎週毎週がさあ神様に会いに行くぞ、 もう期待と喜びに胸を震わせ、そして礼拝堂の扉を開ける瞬間に主に会うんだって、その思いで来れたら素晴らしいんですけど、なかなかそうはいかないですよね。50何回あるとですね、だいたい9割方はそうはいかない場合が多いかもしれない、もうちょっとあるかもしれませんけども、なかなかそこまでね、ちょっと思いがいかないことがありますね。でもこの詩編はですね、それを礼拝の最初で思い起こさせるわけですよね。だからこそこの御言葉を味わうときに、私たちは自分の礼拝の姿っていうのを思い起こす必要があるわけですよね。あ、そうだそうだ、礼拝って本当にそういうことだよな、私たちはこうやって集って一緒に本当に習慣のように礼拝をします。習慣になることは素晴らしいことでもあるんですよ。それ恵みですよね。もう本当にそうなることが当たり前になるって本当に素晴らしいことだけれども、当たり前になりすぎると今度はね、その なんでいるんだっけっていうふうになっちゃうわけですよね。あ、主がここにおられて私たちがいるんだ、これが礼拝の原点ですよね。そのことをもう一回私たち一緒に思い起こしたいと思いますね。主がここにいますね、本当に素晴らしいですね。そのことをもう一度思い起こしましょう。さあ、その上でもう一個、18節ですね。今度は18節をご一緒に最後読みたいと思います。よろしいですか、いきます。18節、せーの。見よ、主は御目を注がれる。主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、はい、ここにはその主がここにおられて私たちに眼差しを注いでくださっているっていうことですね。そのことが、言葉として現れていますよね。そのことを思い起こさせてくれる、そういう御言葉ですね。見よ、主は御目を注がれて、主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人にその御目を注がれているんだ。ここにいる私たちですよ、私たちに主の眼差しが今あるよ、そういうことを言ってるわけですよね。私たちは見られている。見られているっていうとね、2つ その側面がありますよね。あ、ちょっと怖いなって感じる、やましいところがあると感じるんですけど、その場合悔い改めましょうね。でも、そう悔い改めたら許してくださって、もう本当に愛の眼差しで見てくださって、その眼差しですよね、本当に私たちを慈しむ、私たちを愛している、そういう天の父なる神様のそういう眼差しがあるわけですね。眼差しっていうことで言いますと、これに先立って13節から15節のところでも見るっていうことが繰り返し出てくるんですね。見るっていうのはこの詩編33編の一つの特徴でもあるんですが、13節14節15節のところには、あの日本語だとね全部見るになるんですけど、元の言葉だとそれぞれ違う言葉で見るっていうことが表現されてるんですね。ちょっと13から15までざっと一緒に読んでみましょうか。いきますね、せーの。主は天から見渡し、人の子らを一人一人ご覧になり、御座を置かれたところから地に住むすべての人に目を留められる。人の心をすべて作られた主は彼らの技をことごとく見分けられる。はい、こう書いてますね。見るっていうのがこうたくさん出てきますよね。まず主は天からこの全てを、ね、見ている。でもただね漠然と見ているんじゃない、一人一人を見ているよ。神様が作った一人一人ですよ。もう本当に大切な主の愛している人間一人一人を見渡しておられる、その主の愛の眼差しがありますね。そして御座の置かれたところから地に住む全ての人に目を留められる、その作られたその全ての人を神様は見ているんだ。しかも彼らの技をことごとく見分けられる、それは心の中までも見てるんだよっていう、そういう神様の大きな大きな眼差し、これがこの13節から15節に書かれてあるわけですね。でそこからが面白いんです。この18節はですね、その大きな大きな眼差しを神様が持っている一方で、ギュッて、またギュッですけど、またギュッてね、こう視点が私たちに注がれてくるんですよ。わーって、今まで神様が全世界を知ってて見てる、心まで見てるよって話してたところから、一気にその眼差しが今ここに、神様の眼差しがぐっと狭まってきてるんですよね。これが18節ですよね。18節のところで、見よ、主は御目を注がれる。特にどこですか？主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、私たちですね、神様に会いたいと思って、そして神様に期待して集まってくる私たち、このここにいる私たちに主の眼差しが今ぐっと迫ってきているんだ、そのことを思い起こしなさい、そういう御言葉であるわけですよね。それは決して私たちが素晴らしいからね、特に目を注いでいるわけではないんですよね。 さっき言いましたけれども、神様は心の中まで見られる方ですから、いやそれは大変ですよね。もう普通に考えたら、いやそれは大変だってなるわけですね。一緒にこういろんな方と聖書の学びをしていると、神様は本当に私たちの全てを知っておられるんだよ言うと、ああそれちょっと怖いなってね言われる方もたくさんいらっしゃいますよね。トイレに行っても見てるのかしらとか言って怖い怖い、どこにも隠れる場所がないって、そういうふうに思うかもしれない。それはある面でも真実ですね。聖書の詩編の中でもそういうふうな表現も書いて出てきますよね。どこに行っても神様は見てる、どこ行っても逃げられないっていう、そういう表現も出てきます。一面ではそういうところもある。でも同時にですね、そういう、とても素晴らしいからこう眼差しを注いでもらえるようなものじゃないんだけれども、でもここではどういう眼差しですか。主の慈しみの眼差しだ、それを待ち望む人への眼差しだ。主の慈しみを待ち望む人に神様はどんな眼差しを注ぎますか。それは慈しみの眼差しに決まってるわけですよ。慈しみって、旧約で出てくる慈しみっていうのは、要は新約聖書で言うと愛ですよね。愛の眼差しだっていうことですよね。愛の眼差しを求めて、ああ神様に会いたいな、こんなんだけどいいかしら、大丈夫かしら、でも行きたいな、来た人たちにどんな眼差しですか。それは愛の眼差しに決まってるんですよね。神様の本当にそれを求めてきた人に対しての、ああよく来たねって、よく来てくれたねっていう、そういう眼差しであるわけですよね。19節を一緒に読んでみましょう。19節いきますね。せーの。彼らの魂を死から救い、上から救い、命を得させてくださる。はい、もう愛に満ち溢れていますよね。特に死から救い、上から救い、命を得させてくださる。何を連想しますか。それはイエス様の命ですよね。イエス様の私たちを満たす、上渇きを満たす本当の救いですよね。愛ですよね。泉のようなその満たしですよね。それを感じますよね。私たちは本当はね、ここに来ることはできない、本当は来れないですよ。ここにっていうのは場所にってことではないです。神様の御前にね、なかなか出ることはできないですよね。怖いし、実際それにふさわしくないものだし、だけどイエス様がそれをふさわしいものとしてくださったわけですよね。私たちのために血を流して、全然清いもの、それ間違った日本語使い方ですけど、うっかり出ちゃいましたが、全く清いものですよね。全く清いものとして私たちをしてくださった。だから今ここにいるわけですよね。私たちはどうやって来ましたか。車で来た、自転車で来た、歩いて来た、いろいろ来方ありますけれども、でも本当はどうやって来たかって言ったら、イエス様の十字架で来たんですよね。イエス様の十字架があったから今ここに来たんですよね。来れたんですよね。気づいてもいないかもしれない、忘れているかもしれない、全然気にも留めたことがないかもしれない。でも恐れ多くもこの主の前に立つのはイエス様の十字架によるのだ。神様の目から皆さんどう見えているか知ってますか。イエス様に見えているんですよ。すごいことだと思いませんか。神様からの見た目ではイエス様に私たち見えているんです。とてもじゃないけどそうじゃないのに、イエス様のように見えているわけですよね。私たち一人一人としてもちろん見てくれてますよ。でもまるでイエス様のように清いものとして見られているわけですよ。すごいことですよね。それも含めて恐るべきことですよね。これが私たちの礼拝だということをもう一度覚えたいと思いますね。神はその一人子をお与えになったほどに私たちを愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためですよ。まさにこのことがここで書かれてあるわけですよね。だから私たちは礼拝をするのだ、だから私たちはここに集まっているのだ。場所がね、いろんなところありますよね。今このタイミングでいろんなところで、いろんな教会で礼拝が行われて、どこもかしこも同じですね。主に許されて私たちは集められているのだ。このことを心から感謝して、そしてその愛の眼差しですね、これを受け取っていきたいと思います。最後のところで、私たちからの応答が書いてありますね。我らの魂は主を待つ、来週からアドベントが始まりますけれども、でもアドベントは同時にですね、私たちがその待ち望んだ方が来ているってことを思い起こす時間でもあるわけですよね。私たちは主を待つ、そして主は与えられている、このことを喜びを持って賛美を持って応答していきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。礼拝の恵みについて思い巡らしてみましょう。また私たち一人一人が招かれて、そして今ここにいるんだということをもう一度思い起こしてみましょう。私たちはそれぞれの思いでもちろん来てます、意思を持ってね来ていますけれども、でもそこにも主の招きがあるんだ、 いうことですよね。このことを覚えたいと思います。またそれにふさわしくないものが恐れ多くも戒の前にあるんだ、このことももう一度じっくりと心の内に思い巡らしたいと思います。他にもどうぞ自由に祈ってください。それぞれ今促されているな、語られているなと感じることがありましたら、自由にそれぞれで神様に応答の祈りをしていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。まさにそうです。主よ、私たちは恐れおののきつつ今御前に集っています。あなたがこの小さな礼拝を本当に喜びを持って天の万軍とともに受けてくださっていますことを心より感謝をいたします。主よ、私たちはあなたを仰ぎ、あなたを拝します。どうぞこの礼拝のうちに私たちを生かしてください。この教会をあなたを礼拝する民としてください。またこれから始まる1週間の旅路も、それぞれがそれぞれの場所であなたを常に心に留めながら、あなたを愛し、あなたに仕え歩んでいくものとならせてください。あなたがそのようにしてくださることを信じて心より感謝をいたします。主よ、どうぞ聖霊をもって私たちを満たし、イエス様がこの1週間を共に歩んでくださるようにお願いをいたします。心から感謝と賛美を捧げます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。